人ありて街は生き、見えないからこそ心が見える。小寺陽一さんは43歳、臨床心理士で京都府内の合わせて4つの中学と高校でスクールカウンセラーを務めています。小寺さんは大学4年生の時に化学、化学ですね、化学の実験で薬品が顔にかかって失明しましたが、絶望から立ち直って海外への一人旅に挑戦。再び大学に入って、今度は心理学を専攻します。大学院まで進んで、全盲の人では全国で初めて臨床心理士の資格を取得しました。人と向き合って話していると、目が見えないからこそ見えるものがあるといいます。小寺さんがスクールカウンセラーをしている学校の一つを訪ねてお話を伺いました。聞き手は中村博史アンカーです。
今今日のお仕事が終わったところです。4つの中学校高校でスクールカウンセラーのお仕事をしていらっしゃる。相談に来る生徒さんは多いんですか？
そうですね、学校や時期によっても様々なんですけれども、何人かの生徒さんや保護者の方、そして教員の先生の方とも話し合いをすることなど、1日に個別に何人か話し合っています。
気軽にそういう相談に行ける環境っていいですね。
本当にそう思います。学校の中であるということで相談に行きやすいと思います。
はい、全国の学校にこの今スクールカウンセラーというのがあるんですか？
はい、まずは中学校の方に全校配置をしていく方針で、このスクールカウンセラーの活動は行われていまして、また地域によっては小学校、高校にもスクールカウンセラーが行っているところがあります。私立の学校にもスクールカウンセラーが入っている学校あります。
ああ、そうです
か。はい、
小寺さんは1992年立命館大学理工学部4年生の時に事故に遭ったということですが、この事故どういう状況だったんですか？
私その時は化学、化学の勉強をしていまして、卒業研究の中の実験でした。それで薬品を扱っていて、ある時その薬品が思わぬところで吹き上げて、ちょうど顔をその時に大怪我する、そういう位置にいて顔を大怪我しました。顔の方は治ったんですけれども、目の方が入院して治療をしてもらったんですけれども、残念ながら半年ほど治療を続けてもらった中で、だんだんと視力がなくなっていって、両方とも失明、見えなくなりました。
その時点4年生ですよね。
はい。
就職はどうだと？
そうですね、もう本当4年生だったので、卒業もほぼ決まっているところで、就職も内定していたんですけれども、実情こういうことですということで辞退をして、4月になってもう卒業はしたけれども、視覚障害のものとしてまだ入院中というところでした。単位が足りているということで一応卒業にはなったんですけれども、ただ本当に自分自身としては、それはこの目が不自由でなかった頃の自分のことで、もう自分のが大学卒業しているっていう、その自分自身としてはそれもしっかりと自分のものと思えなかったような、そんな気持ちでした。
失明と言われた時にですね、はい、どんな気持ちになったんですか？
そうですね、本当にそれまでは視力が悪いとかそういうこと全くなくて、主に目で見て暮らしている人間だったので、もう本当に見えなくなったら終わりだと思っていましたし、全く希望を持てない、絶望している朝に目が覚めた時に、目を開けたら自分は見えないと思う、そして絶望して始まるというような、そんな気持ちでした。それで死にたいっていう気持ちもその時は考えていました。
その後立ち直るわけですが、そのきっかけになった出来事は何ですか？
そうですね、一つ大きかったなと思うことがあるんですけど、当時入院中で6人部屋にいました。そこにある方が入ってこられたんです。患者さんの方で、その方は弱視の方、目が見えにくい、 全く見えないんじゃなく見えにくい方だったんですけど、10年程度に一度その目の手術が必要ということで、もうずっと以前から見えにくい、それで視覚障害のこともよく知ってられる方でした。その方と喋っている時に、ほとんどの他の人と話している時は見えるようになったらいいですねという話になるんですけど、その方と話した時は、小寺君、もしも目が見えなくなっても大丈夫、全く心配することはない、君なら点字を覚え、白い杖で歩くことを覚え、そしてやりたいことを勉強していったらやれるというように言ってくれたんです。それはもう自分の中になかった発想だったんですけど、とてもその言葉というのが大きくて、見えなくなった時もやはりそのことを思い出すことができて、それで京都ライトハウスというところにその方が今指名した小寺君という人がいるっていうように紹介をしてくださって、そこに勤めてられるまた別の方、この方は全盲の方が、そしたら1回お見舞いに来るという話になりました、はい、それで待っていたら、そう、白い杖を持って病室に来られて、それで初めましてって話をしている中で、一人で来ました、タクシーに乗って一人で来ました、白い杖を持って、はい、白い杖で歩いて一人で来ましたということ、そしてその方がとても大人として、当時20代やった私には立派な方に見えて、しっかりしてはるように見えて、またしっかりしていながら僕ともいい感じに対応してくださって、目が見えない方もこのような人がいはるんやなというように、また新たな経験としてそんなふうに思ったんです。それで帰られてからも周りの家族などとも家族らとも話していたんですけど、あんなような人になれたらいいやなっていうような話で、実際にそのような人と直接にお会いすることができました。そんなふうにして始まりました。
そして京都ライトハウスにいらした、はい、病院を退院して、これが93年、
はい、そうです。
そこで点字と歩行訓練受けたんですね、
はいはい、中途失明の人のためのリハビリ訓練をしてくれるところだったんですけど、はい、点字の練習、うん、白い杖で歩く練習を始めました。
どちらも大変そうですね。
そうですね、最初は全くできない、点字も最初は点々がその判別できないところから、6個の点があるとか3個の点が並んでいる、それをいつも指の同じ位置で読む、まっすぐに指を動かす、その練習、また歩く方ですけど、これもまっすぐ歩くっていうことがどうやったらできるのか全然わからないところを教えてもらうんですけど、音を聞いてください。遠くから車の音がします。また風の音は道がある方向からはするけども、塀ブロック塀であるとかそういう方からは風の音はしません。足元の道の傾きを感じ取ってください。そんなようなことを教えてもらいながら、1ヶ月2ヶ月なかなか歩けない、3ヶ月、うん、ちょっと歩けるみたいにして、はい、覚えていきました。
そして95年に京都府立盲学校に入学されました、はい、これは何を勉強されたんです
か。はい、そのリハビリ訓練が終わった時に、私もう一度この見えない自分で大学に行けるなら行きたいというように思ったんです。今まで行ったんだけども、それは見えていた頃の自分という気持ちがあって、それで京都府立盲学校というところに1年間の受験のための勉強をするという過程があるというのを聞いて、そこに行くことにしました。なので受験勉強です。それも点字でする受験勉強でした。初めてのことでした。
そして翌96年に再び大学に挑戦するんですが、この時は失敗してしまいました、
はい、そうなんです。
これは何を勉強しようとしたんですか。
漠然とだったんですけども、心理学を勉強したいという気持ちがあって、それで心理学科を受けました。ですが不合格でした、
その直後に3ヶ月間のニュージーランド旅行、しかも一人旅に出られまして、はい、どういう心境だったんですか？
そうですね、大学に不合格で、大学にも行けない、仕事もできてない、4月になって本当にアパートの部屋に一人いる、このままではいけないし何とかしたいという中で考えていて、一人旅をしてみよう、外国に行ってみようというように思いました。
それがなぜニュージーランドだったんですか？
そうですね、いろいろ考えて、まず耳でできることとして英語をしゃべるということを考えてたんですけど、はい、英語の国で、そしてまた一人旅、目が不自由なものが行って大丈夫なんじゃないかなというように思うような国を選びながら、それならばニュージーランド、また南半球の行ったことのない場所に見えない自分で行って、どれだけ味わえるか、どれだけ感じることができるのか、そんな関心があってニュージーランドにしました。
そうは言ってもですね、はい、日本国内でも知らない土地は戸惑いますよね。
そうですね、
言葉も習慣も違う外国で、不安はなかったですか？
はい、行って大丈夫か、やっぱり難しいか、行く前に悩んでたんですけど、これ本当に考えてても分からなくて、やっぱりこれも行ってみて試してみないと分からないし、もしも1週間でもうダメやったら帰ってこんなんかもしれないけど、行ってみようと思って、目標3ヶ月滞在ということで、貧乏旅行の一人旅に出ました。
貧乏旅行ということは、ユースホステルですか？
そうです、そうです。
でも空港からユースホステルまで、はい、まず初めての外国で自分で行かなくてはいけないです。
はい、それでとっても緊張して空港に着陸して、さあ始まると思った時に、始まるって思って空港に降り立った時は、サポートをお願いしていたニュージーランド人の人が来られると思ったら、日本人スタッフの人が空港にやって、そこはあっけなく行けたんですけど、シャトルバスに乗せてもらって、それでユースホステルに向かったんですけど、そこからはそういうわけじゃなくて、本当にニュージーランドの人たちとたどたどしい英語でなんとかコミュニケーションしながらユースホステルに行きました。
ユースホステルは、はい、食事は出るんですか？
ニュージーランドのユースホステルですけれども、貧乏旅行をする人たちのために台所、キッチンがあるんです、そして食器や皿、使っていいものが置いてあって、そこで自分たちで材料を買ってきて、野菜とか肉買ってきて作るようになっていたので、はい、そうやってみんなもやってはって、みんなもやってあるので、私もやってみようと思って、スーパーで肉買って野菜買って炒めたりしていました。
初めての土地で、知らない土地で、はい、スーパーに行くだけでも大変ですよね。
そうですね、そういうこと自体が目が不自由だと、まずスーパーがどこにあるか、それを覚えていく、道を下り坂を下っていったら大通りに出て左に行くといいとか、そういうことを覚えていかないといけないんですけど、通りがかりの人に、すいませんって英語で、スーパーマーケットを探しているんですけどとか話しかけて、ニュージーランド人の人にお願いして教えてもらってする、それ自体が自分としてのその経験、外国経験になるだろうという、そんな気持ちもあって、一つ一つ覚えていきました。
道も車がビュンビュン走ってますよね。
そうですよね。
怖くないですか？
京都でしっかり訓練を受けてきた、一人で歩く、白い杖で歩く訓練は受けてきたんですけど、それが本当ニュージーランドで通用するかということありますし、思わぬことはありました。道に迷うこともありましたし、横断歩道のところを案内をしてもらって歩いてたら、じゃあ行ってらっしゃいみたいに
途中で
案内が終わってしまって、一人で広い横断歩道で取り残されて、びっくりしたことなどもあったんですけど、
信号変わってしまいますよね。
そうですね、本当にそんなハプニングもありましたけれども、少しずつ覚えていくこと、また親切な人もいてくれはって、どこに行くのって聞いてくれもらえて、一緒にじゃあ買い物手伝うよって言ってもらったり、そんな本当に少しずつ覚えていく、 そしてまた人と人との交流がある、そんなような毎日でした。
このニュージーランド旅行で学んだことなんですか？
はい、そうですね、この目が不自由になった自分がどこまで通用するのかっていうのは思っていまして、例えばそのニュージーランドに行った先でそうやって買い物に行って毎日やっていけるのか、またその中でいい経験ができるのか、外国に来たなってしっかり感じ取って旅を楽しむことができるのか、そんなことを考えながら行ってたんですけど、そこには必ず苦労もあるんですけど、苦労とともにそういい経験があるのかって思いながら行ってたら、まあ、いい経験もすることができて、それで自分は通用する、そんなふうに思うことができた、はい、そんなことがやっぱり学んだことというか体験を通して知ることができたことです。この自分の持っている積極性だけじゃなくて不安な気が弱いところも持っているところなんですけれども、できることは何だろうというように考えて、例えばユースホステルで他の国から来た人たちと喋りたい、そんなふうに思うんだったらやっぱり出ていかないとですし、でそこで自分から声をかける、あるいはよかったら声をかけてもらえへんかなと思った時には、展示の手紙であったり日記をそこで展示を書いていたら、何をしてるんだとか、おっとかこう思ってもらえて、でそれ 何なのとか、それって展示なのって聞いてもらえないかって、そんな風に自分にできることは何だろうって考えることも含めて積極的にやっていくっていうことを大事だと思いました。
天井を打つ機械も持って行ってたわけですね。
そうです、小さなやつがあるんです、はい、
でその作戦は成功で、
あ、そうですね、それをきっかけに喋ることができて仲良くなって友達になった、そんなこともありました、ニュージーランド人の人と知り合いになって一緒に海辺の方に行って、ファーストフード店なんですけど、オイスターがあるよとか、そんな一緒に行ったニュージーランド人の人がオイスター食べようとか言ってくれて、当時僕本当オイスターも知らないぐらいの英語力やってでも後から思えば、あれは牡蠣やったんやなってで、そんな海辺で一緒に新鮮な牡蠣を食べたり、またユースホステルで出会ったその人はドイツ人の人だったんですけど、その人と話している中で、人生の中で一番すごいことというのは、君にはそれは不可能だって言われたことをやってしまうこと、実現することというようなことを話している中で言ってくれるような友達ができたりしました。今話したドイツ人の人とはニュージーランドに3ヶ月滞在して、それから日本に帰国して数ヶ月経った時に、今タイにいるんだけれども、よかったらタイも案内するので来ませんかっていうような誘いの手紙をくれて、また今度タイを一緒に旅行するということがありました。
その一人旅が人生変えましたね、はい、
そうですよね、何か一つやる、そこで見つけることや学ぶことがあって、それがそうやって次のことにつながっていってくれたし、そういうことでもそういう意味でも大きかったですし、また自分はニュージーランドでなんとか通用したって思えることで自信になりました。
そして改めて大学にチャレンジし直すわけです。
はい、はい、そのニュージーランドの旅の中でも思ってたんですけど、自分は目が不自由なことをどうやってカバーするか、どうやって補うか、その時に自分の持っている力、耳で聞くこととか手で触ることよく、それに加えて心でイメージすることっていうことを思ってたんです、はい、心で考えてイメージしてやっていくこと、そういう点からもさらに心理学に興味を持って深く学びたいと思って、はい、また受験をしました、
はい、そして1998年甲南大学文学部人間科学科を受験して合格、27歳、はい、心理学を専攻して大学院まで進まれまして、2004年に全盲の方では全国で初めて臨床心理士の資格を取得されました。随分と 勉強されたんでしょうね。
はい、年数にすると6年間それを目指して勉強をしていたんですけれども、展示で読む、また朗読をしてもらって耳で聞く、そして音声で使えるソフトを入れたパソコン、そのパソコンを使ってノートを取る、どれも時間がとってもかかるんですけれども、そのようにして勉強しました。
そして2004年4月から中学高校でスクールカウンセラーとして働き始めたと。現在4校でスクールカウンセラーしていらっしゃいます。もう10年になりますね。経験を積んで分かってきたことはありますか？
はい、本当にこの目が不自由な自分が中学校や高校に行って、そして生徒さんや保護者の方と話し合う、ね、そういうことを本当にどんなふうにしてやっていけばいいんだろうという、私自身がそれを考えていくところではあったんですけど、10年間やっていく中で自分には自分のやれること、やり方がある、そんなふうに感じています。例えばカウンセリングの中では、相手の方の話されることをしっかり聞く、よく聞くっていうことは大事なんですけど、聞いています、本当にその人の声をしっかりと聞いている、声に集中してっていう、そういうことを自分自身もやっていますし、またそれをしているところを相手の方も見て、しっかり聞いてもらえてるっていうように感じてもらえる、そんなことはあると思います。
最近私お医者さんにかかりますと、お医者さんパソコンの方を向いていて、私が何か症状など言いますと、パソコンにガシャガシャガシャとこう入力されるようなことがあるんですが、小寺さんはメモはそのカウンセリング中はお取りになるんですか？
いえ、メモは取りません。それよりも相手の言われることに集中したいという気持ち、集中したいという思いで、メモは必要なことはまた後で書き留めることはありますけど、その時は本当に聞くことに集中しています。
今相談に来ている目の前の生徒がどういう状態かっていうのは分かるんですか？はいはい、
そうですね、話の内容だけでなく、話し方であったり声の調子であったり、声の調子を聞いていますと、どっか納得いってないような風に聞こえる時もあれば、もう自分の考えとしてそれを語ってくれてるっていうのが分かる時もありますし、落ち込んである時、また元気が出てきた時、元気が出てきた時は顔も自然と上がるし、前のめりというか、今までとは違う姿勢で喋ってくれてるなということを感じるようなこともあります。
姿勢も分かるんですか？
一応そのどんな姿勢で喋ってはるのかなって思いながら聞いていて、それである程度は分かっていると思ってます。
最も大切なことは何ですか？
そうですね、先ほども言いましたけど、話を聞くということですけども、いい話し合いをしよう、しっかりした話し合いをしようとしたら、まず相手の話してはることをよく聞いて、そこで共有することができる、
はい、
その話を共有することができる、そういうことが大事だなと実感します。
はい、
しっかり話を聞いて共有することができたら、その上で話し合うことができる、その上で私の意見も言うと、しっかり共有した上で言った意見だと、またそれを材料に相手の人も考えることができますし、まずはよく聞いて共有するということが大事だと思ってます。
はい、その共有するというのは具体的にどういうことを、どういうふうに共有するんですか？
そうですね、その人がとても困った出来事があるという時、その時、困った出来事なんだっていう思うだけじゃなくて、どのように困ったのか、その時何を思ったのか、またいつとても辛くなったのか、そのように具体的により詳細に聞いていくことも大事ですし、またどんな思いで本当はしたかったのかとか、こちらが思いつくことは質問もさせてもらうんですけども、そのようにしてできるだけ自分の中でしっかりイメージができるように、そんなふうに聞いていると思います。
小寺さんだからできるっていうこともあるんですか？
私自身もその目が不自由になって経験するさまざまな苦労 というのはありますし、そしてその自分の場合やとこういう時に感じた苦労が今相手の人も感じてはるんだろうかというように、自分の経験も用いて分かっていくこともあるでしょうし、また別の点から言いますと、この目が不自由ということが苦労しているっていうのは、相手の生徒さんや保護者の方から見ても、まあ苦労してはるやろなって分かることなので、その苦労分かると思います、こちらから自分の経験を通してもあるし分かると思いますっていうように言った時に説得力があるといいなとも思います。本当に人が話し合うっていう中で、どうやって分かり合っていくか、どうやってお互いに持っているもので分かり合っていくかっていうところは奥が深いところなんですけど、そこに目が不自由なことはマイナスにばっかり働くのでなくて、そのようにプラスにも働いているんじゃないかとも思います。やるからにはしっかり役割果たしたいですし、このことはできるっていうことを一つ一つ作っていく、一つ一つ増やしていく中で、自分なりのカウンセリングのやり方というのがまだまだ未熟なところもあり、さらに良くしていかなければなりませんが、10年間やってきた中で持つことはできたのではないかと思ってます。苦労がある中で前向きにやっていく、また苦労があるんだけれども、苦労があったらいつも気持ちは塞いでいるかというと、そうじゃなく、苦労もあるけれども明るくもやっていく、そんなことを実践して示すことができているといいと思いますし、そのように自分自身もそうありたいですし、それを見てまた見た人がいい刺激に感じてほしいと思ってます。
小寺さんは相手の心が見えるでしょうかね。
そうですよね。本当にしっかり話し合うことができて共有できたときは心が見えていると言ってもいいと思います。
小寺さんはカウンセラー、スクールカウンセラー以外にも多彩な活動をしていらっしゃいます。まず京都ライトハウスで恩返しのような活動をしていらっしゃる、これはどういうことですか。
本当に京都ライトハウスで私はリハビリを受けて、そこには中途で目が不自由になった方がたくさん来られる、そういう場所です。なので私が学んだこのカウンセリングというものを、また京都ライトハウスでもやれたらと思ってたら、そのような形で関わることができまして、当事者がカウンセラーをするというピアカウンセリングという活動をさせてもらっています。
まあ、本当に中途で失明した方としては、小寺さんと話をすることで非常にこの前向きになれるってことですかね。
そうですね。やはり最初は皆さん絶望するし、本当その絶望の思いを乗り越えていくっていうのは時間かかって、そこでその経験を共有しやすいといえばしやすいですしね、同じ経験をしてますので、その経験を知っているものから話す言葉、知っているものと共有する、知っているものと話し合う、そういうことはとてもいいと思います。はい、
それから視覚障害者の皆さんが体験を綴ったり、同じ障害のある人たちにエールを送るというメルマガ色鉛筆というサイトを立ち上げていらっしゃいますが、これはどういう目的。
はい、このメルマガ色鉛筆という取り組みなんですけど、メールマガジンってありますよね。携帯電話やパソコンに届くメールとして視覚障害者の人の当事者の声を届ける、そういう活動をやろうということで始めたのがメルマガ色鉛筆です。当事者の声を知ってもらう、当事者はこういうことを考えてこういう経験しているということを知ってもらうということが、例えば目が不自由になって間もない、あまり時間の経ってない人、絶望している人にもし呼んでもらうことができたら、あ、絶望ばっかりじゃないということを知ってもらう、そういうものとしてメールってとてもどんなところにも飛んでいくことができるので、はい、そんなふうに届けることのできるものとして始めました。また目が不自由な人だけでなく、さまざまな人に当事者の声を知ってもらって、そこからまた感じてもらうことや気づいてもらうことがあればと思ってやっていますし、また目が不自由な人ってこういうことを楽しんではるんやなとか、こんなことで苦労してはるんやなと、興味を持って読んでもらいたいと思ってやっています。
それから外食チェーンのメニューを音声で読み上げるサイト、これは NPO、 それから民間の会社の方と立ち上げられたと。
はい、はい、そう、あの視覚障害者のために何かしたいって聞いてもらった時に、あの外食に行ったら何を食べるか何を飲むかというのをいつもメニューを読むのに苦労しますので、それを解決する方法として展示メニューってありますよね。それだけでなく音声でできるもの、携帯電話で例えばメニューが読めたら、そしたら注文しやすいんじゃないか、そんなアイデアを出したら作ってくれた、それが U メニューというサイトです。
それから最近は小説もお書きになってらっしゃるということで、いろいろ多彩なんですが、こうした活動どういう気持ちでこうしてらっしゃる。
やはり自分自身も生き生きとやっていきたいし、周りの人も生き生きするようにやっていくにはどうしたらできるかなというように考えながらやっていく中で、アイデアが出るとこれは試してみたい、やってみたい、やってみないとわからないというような気持ちでやっています。
小寺さんを拝見する、あるいは小寺さんが活動しているこういったものにアクセスして、それを見たり聞いたりすると元気が出そうですね。
もうそうであったらとても嬉しいですし、またそうなるとこちらも元気がもらえますし、そうやってお互いにいいものを与え合える、そんなことを人ってできる、そこは本当素晴らしいと思いますし、障害があるとそういうことが、そういう経験をたくさんします。なので障害のある人とまた接することで、そういう元気を与え合うということを皆さんにもぜひお願いして、お互いに元気になっていけたらと思ってます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
人ありて街は生き、見えないからこそ心が見える。臨床心理士で京都府内の4つの中学高校でスクールカウンセラーを務めている小寺陽一さんのお話でした。聞き手は中村博史アンカーでした。今お話の中に出てきました、視覚障害者の方が体験を綴って同じ障害のある人たちにエールを送るというサイト、メルマガ色鉛筆、そして外食チェーンのメニューを音声で読み上げるサイト U メニュー、どちらも読み上げ機能のあるパソコンや携帯電話で無料で利用することができます。今ちょっと U メニューを開いてみたんですけれども、お弁、ほかほかのあのお弁当屋さん、いくつも銘柄が並んでます。あとハンバーガーショップでしょ、ピザショップでしょ、あの宅配のね、いろんなところが並んでますね。いろんなメニューがこれで、チェックできるということです。人ありて街は息でした。